座の耳汚し。
どうも、吉郎です。
吉です。
はい、はい、じゃあ本日もまだ、2021年の7月22日です。
はい、
私吉郎が経営する現在は緊急事態宣言中の休業期間中である米八そばで収録してます。
はい、
はい、今回はちょっと怖い話を、
はい、
この私、2代目米八そば吉郎が、
うん、
なんとあの竹書房の主催する階段最強戦の、
うん、竹書房って聞いたことあるな。
あるでしょ。有名なところですよ。
本屋さんでしょ。
そうです。
本屋さんというか、
そうの階段最強戦の一次予選を私が通過したので、うん、ちょっとまあ怖い話を俺にしてみようかなと、
うんうん、
でまあちょっと昔話した話もあんまり気にせずにやっていこうかなと、
はい、
いう感じで思っております、
はいはい、
で、実はまあ怖い話もね、
うん、
募集したいので、
あ、
なんか
聞きたいよね。
ぜひ教えてください。本当にメールでも何でもいいので。
聞いてる人いるの、こうポッドキャスト。
ポッドキャスト、う
ん、あ、それ何人ぐらいいるの。
一応ですよ。
何回いる、分かるの、
ね、うん、前回、前回というか前収録したやつ、上げたやつは、まあ、100回ぐらい聞かれてるわけね。
お
でさ、結構過去のやつとか遡ってみると、お、最大で900回ぐらい最高再生されてるわけ。
お、1回で1エピソード、
1話
900
エピソード。
え、すごくない。
階段の方がやっぱりみんな聞く、また。しかも
あ、あ、一応まあ一定のリスナーは、
うん、あのね、まあだから少なく見積もっても100、
知ってる人は何人か、
100人はいる、
いるんですけど、
100人はいる。つまり
OKOK、大事だ。
100人アピールできる場なんてさ、世の中の人にはないよ。
ないよ。本当に
100人なめんなよみたいな。
もあるし、俺もう3人ぐらい、例えばさ、明日あの3人と会ってくださいって言われても超嫌だもん。
あんまり意味が分かんない。
面倒くせえもん。いや、なんか会いたくないよね。だから、いや、いや、だからさ、3人にさ、自分のことをさ、あ、じゃあ例えばさ、明日3社会社面接行きなさいとか言われて超だるいじゃん。
あ、
もう1回にしとけよとか思うでしょ。
1回で3社受けたいと。
そう
そうだな。
それ、ね、まあいいや、
まあいいや。そういう感じで、じゃあ何、4時から行くの。
あ、まあ、俺は怖い話あんまないんだけど、経験もないし、
うん、
あれだけど、なんか、一時期こう占いにすげえ凝ってたじゃん。凝ってたっていうか、うんうんうん、占い実際のね、ネットとかじゃなくてちゃんと占い、ちょっと有名な占い師がいて、うん、
どこだっけ。
で当時、ね、東京住んでた時だから、神奈川、どうな、横浜か、まあ、うん、あの辺にいる、
霊媒師じゃない、占い師に行ったんだ。
まあ、占い師で行って、でこの人、まあ、霊感もあるっていうことで、で、まあ、まあ、これこれこうで一応占いとかしてもらって、で、まあ、霊感あるっつうんで、だから実際なんか見えるんですかと聞いたのね、この、まあ、幽霊というか、うん、でこの人が言うには、まあ、幽霊ではなくなんか守護霊的なものが見えるみたいな、うんうんうん、言ってたんで、うんうん、え、じゃあ俺も見えるんですか。あ、見えるよって普通に言うから、
うんうん、
え、すげえと思って、うん、え、どんな何が言うんですかって言ったら、なんか、まあ、俺顔濃いんだけど、なんかあんたに似てる、同じような顔の濃い人が、うん、あのその時ヒゲもめっちゃ髪も長くて、うん、ヒゲも生えてたんだけど、うん、めっちゃ生えてた、うん、もう似たような人が、うん、あのいるよって言われて、うんうん、え、マジですげえこんなの見えるんだと思って、でそこはちょっと気になって、あのそういう霊感があって見える人はなんかどんな風に見えるのかって、うんうんうん、俺前から超気になってて、うん、もう例えばもうボーンとさ、
バッて出てくる、
バーってこの、うん、今吉郎とさ、うん、会話してるみたいな感じで後ろにドーンっているのか、うん、ぼんやりこう半透明なのか、うん、なんか気配で感じているのか、もうビジュアルですよ、どういうビジュアルで見えるのか超気になってて、
うん、
見える人はね、
うん、
でも聞いたの、 あのどんな風に見えてるんですかつって、この俺の後ろにいる人は、うん、つったら、うん、なんか俺の頭のちょっと上の方になんかちっちゃい点があるんだって。その点からピュッて出たり入ったりするピュッて出て、うん、また入って、またピュッて出て入る。
なんかさ、ほらアラジンの魔法のランプからさ、あの、あ、魔人が出てくる感じなのかな。
なんかこの、なんだろう、なんじゃない、この中の、まあ、とにかく黒い点からピュッて出て、うん、ピュッて入るっていう、出入りしてるっつ
生かす、
生かすな、生かす。いや、いや、いい、すげえない
や、あのよ、だから本当にこの見え方っていうのもさ、
うん、俺見え方問題が俺すげえ気になる人で、
俺だから、ちょっと、まあ、これは怖い話っていうか、まあ、最近読んだ本でね、面白いなと思ったのが、
うん、
やっぱ俺の持論としてよ、
うん、
ユタは、
うんうん、
統合失調症つながる、
は
い、これはあの批判してるわけではなくて、この統合失調症をうまくオンオフできてるんじゃないかと思ってるわけ。あの修行で、
はいはい、
ユタって修行するって言われてるじゃん、うんうん、あれってあの、ね、ちょっと沖縄のユタの話をちょっとさせてもらうと、うん、沖縄のユタってある日突然こうユタになれっていう指令が上から来て、
うん
うん、発狂するんですよ、
うん、
発狂って言い方は悪いけど、発狂じゃなくても、何か、目に見えないものが見えたり、
うん、
音が聞こえたり幻聴が聞こえたり、とにかくね、あのパニック障害みたいな症状が起きるんですよ、うん、これ精神科医から見たら、どう見てもパニック障害統合失調症のこう症状が出てるなっていうのが出るんですよ、
うんうん、
でとにかく、まあ、そういう状況になった人に、
うん、
を、まず沖縄の人は、
はい、
病院に連れて行くか、
はい、
もしくはユタに連れて行くか、
うん、
昔からそうです、
はい、
で病院に連れて行った時に、まあ、統合失調症ですと、
はい、
まあ、パニック障害ですと、まあ、診断されますね、
はい、
だからってわけじゃないですけど、まあ、もしその時ユタに連れて行くと、
うん、
これは神だりという症状で、
はい、
ユタになれという指令が来ていると、
はいはい、
だからこれに従うしかないという診断をユタの師匠は下すんですよ、うん、
はいはい、
これ間違ってる間違ってないとかそんなのは関係ないです、うん、それは分からない、
はいはい、
それぐらいあのなんていうか紙一重なわけよ、
うん、
ユタなのか、
うん、
霊力霊能力がこう暴発して、
はいはい、
今の状態になってるのか、うん、統合失調症もしくはパニック障害をあの発症して、
はい、
この今の現在の状況になっているか、うん、紙一重だけ、
うん、
で最近読んだ本で、
うん、
その俺の今言ったこの説、
うん、
統合失調症はユタは統合失調症、
はい、
うん、これは差別的に言ってるわけじゃないというところで理解してほしいんだけど、うん、やっぱりね統合失調症の漫画家の方が書いてる本で、
うん、
やっぱりね、あの幻聴、
はい、
ものすごいと、
うんうん、
でもう霊の声のようだと、幽霊の声のようだと、でさらに見えてるものも原始、
うん、
幻覚も見えると、
うん、
それっていうのはやっぱり天井からこう人の顔がボワッと出てきたり、
うん、
その人の鼻が伸びてるとか、
うん、
で例えば、ゴミ収集、ゴミが集まってるところ、うん、ゴミを捨てるところ、
はい、
ゴミ捨て場に行くでしょ、
うん、
自分のゴミ捨てるとそのゴミ全体を見た時に猫でかい猫の顔に見えるとか、
うん、
でそれってさ統合失調症という言葉を抜けば、
はい、
霊能力に見えない、
まあそう、
その、あのゴミ箱の近くで多分猫が引かれて死んで、
うん、
その恨みがここに集まって猫の顔として出てるとか、で天井に出てた顔、鼻が伸びてくるのは、うん、鼻が伸びてくるのはどうかは分からないけれども、とにかく、まあ、ここで死んだ人がこう恨めしく出てきたんじゃないかなみたいな、
うん、
でこの作家の人は、漫画家の人は、統合失調症であるということを自覚して、
はい、
こういう幻聴幻覚があるっていうことを記してるわけ。
あ、
でも 統合失調症であると診断されずに、うん、ユタのところに行って、これは神代わりだから、はい、あなたユタになれって指令が来てるから、うん、修行しなさいってなった人には、うん、それは幽霊に見えると思うわけ、うん、つまり幻聴の幽霊の声、はい、で上から上にあるあの出てきた顔、鼻が伸びる、これも幽霊、うん、でゴミ捨て場に出てきた、うん、ゴミを全部見たら急に猫の顔に見える、うん、これも幽霊だと思うわけ、うんうん、だから、もう最初に言ったんだけれども、やっぱりこの統合失調症という歌っていうのは、差別をしているわけではなく、うんうんうん、何らかの精神状態の、うん、異常というか、うん、こう暴走を食い止められるか食い止められないかだと思うんですよ、
うんうん、
精神の暴走を食い止められるとユタだと、ユタって言えると思う。あと、霊能力者、つまり、
うん、
その暴走を食い止められずに、うん、見っぱなしになってる、
うん、
っていうのはやっぱりこう統合失調症とか、うん、パニック障害の症状だと思う。
症状をコントロールできるか、
うん、
もうその症状とすらわからないかどうかでも、うん、変わってくるような気がするな。
なんか分かんない。だからユタの修行の方法とかさっぱり分からんけど、
うん、
薬とかがない時に、うん、精神病って診断されることがなかった時代、こんなだったら絶対これはもうユタになるっていう指令が来てるなっていう判断されてた時代、
うん、
これを正常に戻すスイッチを作る修行があったんだはず、俺の考えね。今は2つの選択肢があるから、薬で抑えるっていう方法があるから分からないけど、まあ、そういう薬がないもう何百年も前の時代から続いてる歴史として、ユタの、やっぱりこう精神状態というのは統合失調症に俺は近いと思うだから、とにかく。で独自の修行方法でオンオフを切り替えることができたんだと思う、この統合失調症の状態とじゃない状態。で統合失調症の状態になるとやっぱりちょっと敏感になる、音に敏感になったりとかもあるわけ、この統合失調症の人って、
うんうん、
で周りのことを どう言えばいいんだろう、なんかね、過剰になるわけ、感情っていうか何かを感じ る感じること
なんかすげえ敏感、
敏感になる、
敏感な
る、ね、うん、それっていうのは確かに考えすぎやとかもあるかもしれないけど、何かを察する能力が激しくなってる可能性もあると思うわけ。
確
かに。で、例えばなんて言えばいいんだろうな、どっかの事故現場にさ、その統合失調症になった発症してる人が、うん、どっかの事故現場に行った時、
うん、
そのたもとに手向けられてる花、
うん、
見た瞬間に、うん、ここのいろんな情報をこう紡いで、
うん、
例えばここは学校が近い交差点で大きい車が通ってる、
うん、
で子供が飛び出しやすそうだなみたいな、うん、っていうことを瞬時に理解して、
うん、
瞬時に理解してというのは統合失調症になると考えが止まらんから、
うんうん、
連鎖の考えの連鎖が止まらないから、それで自然に、あ、子供が死んだんだな、うん、あ、子供がここで泣いてる、っていう風に見ると思う。だから霊能力っていうのはやっぱり紙一重だと思います、
うん、
ちょっとまとまらなかったか、そうか。
いやでもなんかね、なんかわかるよ、こう、うん、精神のさ、
うん、
歪みじゃないけどさ、
うん、
だ俺も、ちょっとそういう症状あったじゃん、
うん、
でそういう統合失調症じゃないけど、
うん、
まあ、俺の中で多分ちょっと手前まで行った、
俺は手前まで行った、
手前まで行ったね、
絶対行った。
であの時ってさ、やっぱ幻聴が聞こえたもんね、
うんうん、言ってたよ、だから、
うん、そうなんかだからね、電車乗ってて、でとにかくどっちっていうさ、
うん、
もう本当右左、どっちとか、このこうブルーってこの早送りなんじゃん、
テーブレコーダーが
テーブレコーダーがだんだんどっちのとかも聞こえたりさ、やっぱ変だよ、変な、なんかもうものすごい突風が吹いたりさ、
あ、
こう歩いてて、それで、もう確かもううわーってなってるじゃん、
用事がパニックだったじゃん、
パニックってもう多分うわーってなってんだ、
うん、
で歩いてたら急にもう、もう俺だけにしか吹いてない風っていうか突風が立ってらんないぐらいの、多分ひょっとしたら普通のそよ風かもしれないけど、
いやこれさ、うん、あの俺これはあの、うん、その最近読んだこの統合失調症の話いっぱい読んだけど、うん、この人が独自に言ってるんだけど幻痛っていう症状があるらしくて、
うん、そうか、
幻の痛み、
あ
急に殴られるんだって、
あ
でめっちゃ痛いと、うん、でもう避けられないし、でめっちゃもう殴られるんだって、うん、でもそれっていうのは殴られてないわけだって、
あ、はい、
うん、普通だから、うん、なんかそういう幻聴幻視、うん、この人に関しては幻痛っていうのがあって、
あ その類かも
しれない、その類と思う、だから、
まあ、歩いててもう立ってられないが強風が吹いて、うんうんうん、めっちゃ晴れてんだよ、
うんうん、
雲一つない晴天のところ歩いてたけど、うん、急に鬼ぐらいの風吹いて、うんうんうん、もう本当立ってられないわけ、
うんうん、
しばらくうわーなんだこれっていうのがあって、だからやっぱそういう感じなんだろうね。
だからちょっと聞きたいんだけど、うん、あの時さ、なんだあの何日か寝れなかった、寝れなかったじゃん、
寝れない、
寝れないのも寝れないのがあれ、
寝れないっていうかなんかワクワクしすぎてって感じ、うん、まあ、多分アドレナリン的なのか分かんないけど、
まあ、ちょっとごめんこれあの
寝たくないって感じ、そうそうそう、寝れないじゃなくて寝たらもったいないに近い、
テンションが上がります、
すげえ楽しいのに寝たくないみたいな、
あでもあの時よ、うん、容姿が全然あの寝てないぜみたいな感じになってた俺たちは、まあまあいいんだけど、あのこれも一つあの皆さんあの判断の材料にしてください、自分が全然寝てなかったらちょっと危ないです、
あ、うん、絶対寝ておる、うんうん、
まあまあいいや、で聞きたいんだけど、その時は幻聴あんの、あのさ幼児が爆発した時にさ、爆発した時に俺、うん、あのすぐ会いに行ったじゃん、
うん、
覚えてるか、
覚えてる、
まあ、まあ、で爆発した日に俺会いに行ったわけ、
はい、
で爆発する前は知らんかったから、うん、その後他の人が聞いたら寝てなかったって話聞いたわけ、
うん、
全然、
うん、寝てない、
その時に幻聴聞こえたのかなみたい
な、なんかねその日はあの
爆発の日、
爆発の日
は幻聴聞こえてた、幼児は
聞こえだから、あの
聞こえた聞こえた、俺に言った
しょっちゅう、なんかやっぱあの日一日だけだったね、もう、
あ、
だ 寝なかった時は時だ多分発症手前だよね、
あやっぱり
あの幻聴とか多分なかった、ただなんか
テンション
ワクワクしてて
テンションマックスだった
なんか寝るのもったいないみたいな、楽しくてみたいな、でもうすぐ起きたくてみたいな、
あ
なんか、ね、寝たくないみたいなのが何日か続いて、うん、で爆発したあの1日だけはもう、うん、その風がすごく黙るしあの右左どっちとか の、うん、あの変な声とか聞こえたのもやっぱその1日だけ、
やっぱ爆発したら幻聴だな、
爆発した時はもうとりあえず仕事だったの、仕事はあったわけさ、
うん、
で朝出勤して、
うん、
出勤したわけ、
うん、だった
あの、うん、工場だ、工場、うん、あのまあ工場だなると、うん、とある工場なんだけど出勤してそしたらさ、なんか基本一人でやる作業なんだけど、うん、ビーってなんか伝票みたいなの出てくるわけ、
うん、
このナンバーがフリーなんか1とか2とか3とか、
うん、
で伝票がバー出てきて、この例えば1って伝票がこの伝票がもう一個増えるわけ、
自分の中で、
うん、同じ伝票が、
うん、
はぁって思って、うん、で、違うってまた戻したりする、
あ、また1個にまとめるの、
まとめたりする、で、人はまた増えたりするわけ、
お
え、なんだこれってなって、うん、もう魔法使いになって気分になるわけ、
お
で、うわ、俺ちょっともう行っちゃったかもと思って、もうなんかすごい世界行っちゃったかもと思って、もうなんか物理的に出てくるわけ、だからこのメモ用紙がもう一個は同じ人が増える、
全く同じ人が増える、
もうコピペですよ、コピペ現象が続いて、あれこれはすげえって思ってでその直の最高上司のとこ行って、うん、俺辞めますっつってって、え待ってこの上司もわけわかんないから、うん、超真面目なことで働いてたから、うん、昨日まで真面目に働いてたやつ、うん、急に事務所乗り込んできて辞めますって言ってる、えちょっと待って、もうちょっと一回冷静なの座れって言って、なんかもうこの辺とかからもう全然覚えてないんだけど、
なるほど、
なんかメモ用紙なんか紙渡されてちょっと書けって言われたわけ、うん、なんか、
うん、
で なんだかな、なんかやこの人が山って書いたわけ、山って書いた紙を渡されたわけです、うん、ここからは多分ちょもう幻想だと思う、
自分
は分かんないけど、うん、この上司がこのこういうメモ用紙に山って書いたのを
用紙に渡すと
に渡されたわけ、うん、でお前なんか書いてみいって言われて、うん、で俺この山に対して上下って書いた、うん、でただ峠になるでしょ、
あ
って書いたわけ、うん、で渡してそしたらもうちょっとやばいなってでもファーッつってもう会社出て
どういうことだろう、
もうファーッてなってる
やほいて、
もう多分こんなテンションだと思う、でも会社出てでもやつ激ヤバなんですよ、
激ヤバだ
よ、でそのバーって帰ってチャリで行ってたんだけど、うん、もうチャリなんか漕いでらんねえと思って、うん、途中でチャリも捨てて、
うん、
もう歩いて自分家まで帰った途中ですげえ突風が吹いてきてでその時彼女です今の嫁さん、うん、彼女住んでた、
うん、
マンションに住んでたんだけど、うん、一度帰らずにスルーしてちょっと先のカラオケ屋に入って、
うん、
もちろん勝手に入って、うん、で勝手に歌って、
ああもうかかあ受付もせずに、
そうそう、もう俺もう特別なやつだと思ってるから、
あ
歌って2、3曲歌って出てで自分家帰って、そしたらもう やばいことになっててこの状況
その辺で俺に連絡来た、
もうなんか強めが察してあもう用事ちょっと壊れたみたいな、うん、っていう
位置、これさ一回さあのどうあの詳しくやらんこれ、
あいいよ、でも結構覚えてる、浅草行ったのとかも覚えてるし、
うん、ちょっとあの前もこの話はしたんだけどちょっと改めてよ今度、
あいいよ、じゃスペシャル企画、
スペシャル企画で
用事
の統合失調症
手前
日記、
こういう症状出るぜシリーズで、うん、
じゃあやりますか、も
いいか
も、いいわ、全然怖い話しなかったのでも、
あそうだ
まあ、そうだね、ちょっと次回は
じゃあそれはまとめておきます、
うん、あいやじゃあ待って、あと1個じゃあ改案っていうかもったいないんで、
うんうん、
なんかやりたいんだけ
ど
昔あったやつでいいのであれば、昔あったやつやるのもな、
でも俺佐藤さんちの好きなんだよ、俺行かなかった、行ってないから、
あ行ってない、
うん、あ行ってよ、し行った
行ったよ、よっとこうと行ったわけ、
あ
まあ友達なんですけど、はい、すいません、数珠はじけたね
あれ、あ吉本も目の
当たり、目の当たりじゃないけど、
あ聞いた話、
聞いた話、うん、だね、でもねあれはやっぱちょっと違うと思う、でも本当は
あそこ、まあまあそういう
佐藤さんちっていう心霊スポットがあったんだけど、名古屋だったのあれ、
名古屋、
うん、あの沖縄の、北部ね、
うんうん、
でまあ、あの一家残殺があったっつうんだけど、でそれで
本当かね、
俺ないと思うから、
なんかね
ないと思う、うん、まあでも待てよ、ねあとじゃあ七福神行ったことある、
ああ聞いたことない、
ない、
なん
七福神っていうあの心霊スポットがあるんですよ、これも北部かな、ちょ俺も分かんないけど、まあ、もう七福神沖縄で検索したら、
うん、
もうすぐ出てきます、
あそう、
超絶有名な心霊スポット、
うんうん、
ここは言われとしてはあの近くに刑務所があるの、少年院だったかな、少年院刑務所があるんだけど、そっから脱走したやつが、
うん、
あのその近くの家に入り込んで、
うんうん、
でその住人全員殺して潜伏してたんで、
うん、
そういう言われがあって、でその後それはそこ廃墟になって、うん、もう幽霊がもうめっちゃ出るようになったので、なんかその当時なんか内地か 東京だか、まあ、ちょっとか沖縄じゃない本州から来た、
うん、
本州というかどう言えば内地でいいか、
あ、
ま
あ、
内地から来た霊能者がここはやばいから収めるっつって、うん、2階に、うん、家の2階に七福神の像をでかいのを置いて、でそこから幽霊が出なくなったみたいな、
あ
そう言われのあるスポットなんだけど、うん、まあ行きました俺たちも、二十歳ぐらい、18ぐらいの時から、でその時一緒に行ったのが、
うん、
霊感持ってる人だったんですよ、おばあちゃんがユタで、 なんか自分もやっぱり霊感あるというので一緒に行ったわけ、うん、その人も何人5、もう5、6人で行ったんだけど、やっぱりこう近づくにつれてね、うん、吉野、うん、やばい、これ
これは
や、これこれやばいの、うん、近づ、近づいてるぞって言うわけ、うん、マジかと、うん、分からないわけよ、何も。で、まあ、入る、あ、その家を見つけて、うん、降りたわけよ。その人だけ一人だけもう行く、歩いていくわけ、うん、その家のところに、
はい、
ああやばいやばい、これやばいやつさ、こう行こうけど、うん、そして戻ってきた時には、うん、もう傷だらけ、
お
う、うん、れれれ、もう真っ赤な線がついてるわけ、自分でやったんじゃないのって思ったんだけど、俺は。でもね、あの何年か後に聞いた話によると、もう背中もいっぱいその時ついてるらしい、傷が、だからちょっともう本当なんだろうね、分かんないけど。で行ったら別に俺たちは何にもなかったんだけど、シウク人の像も実は見れなかった、あまりにも怖くて帰ったんだけど、でも今でもあるっていう噂もあるし、シウク人の像は、ないっていう話もあるし、もう行って、帰りには向きが変わってるとかいう話もあるし、そういうところだね、シウク人。でさ、これもなんか面白いのが、沖縄の人、
うんうん、
内地の匂いがすると、
うん、
ちょっと怖がるんだろうね、多分ね。だってさ、佐藤さんちもさ、多分よ、佐藤っていう名前が、
名前が
珍しいわけ、うん、
ちょっと怖くて、
だからそういう話につなげてしまったところもあると思う。で、七福神もあんまり、
まあね、
沖縄神様じゃないじゃん、
そこまで、あれはね、
なんかちょっと違和感があるじゃん、うん、沖縄の心霊スポットに七福神を置いてあるって、なんかちょっと違和感あるな。シーサーだったら分かるけど、
ああ、そう、
あと石岩島があるとかって、うん、なんかそういうので、
七福神がね、なんか
そういうのでちょっと特殊な、なんか俺たちの感覚で勝手に心霊スポット化してるのかなみたいな気持ちもある、
はい、
ね、
はい、
OK、
い
いで、こんな感じで、
はい、
皆さん、ちょっと私ももしかしたら怪談を副業にできるかもしれないので、
うん、ああ、
怖い話を募集してます、
はい、
ぜひ、この番組宛に送ってください、
はい、そのあれを YouTube に流して、
そういう感じでやりたいね、
この送られたものを、まあ、未完成だったらそれをちょっと脚色してしゃべりましょう。
最初にさ、これはこの話は創作ですって言って、
うんうんうん、
なんかリスナーの何々さんから来た話なんですがみたいなことを初めてやるのはいいかなと思ってる、うん、なんか創作ですってあまり誰も言わないじゃん、うん、なんか言った上でちゃんとしたリアリティがあるっていうのが俺はいいかなと思ってる、
うん、
創作じゃないわけ実はまだ、うん、本当は本当に聞いた話だし、あ、そうだね、俺はそう、ちょっとでもそれ面白いかなと思ってる、この話創作ですって言った上でなんかめっちゃ怖い話するっていうのも、うん、いいかなと思って、まあいいや、
うん、
まあそんな感じで、
はい、
絶対皆さん送ってください、こういう話募集してますので、
はい、
じゃあまたいずれ、
はい、またいずれ、
はい、はい、あ、ごめん、はい、T シャツのセールも7月27日から始まるんで、その辺も告知しますんで、僕のツイッターなんか、
はい、
お願いします、
お願いします、
あ、またいずれ、
いずれ、
はい、
クザの耳汚し。